12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局をお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。こんにちは、ユッキーこと伊藤ゆきです。ここからの時間は神奈川県西湘地域の皆さんにラジオ日本第一スタジオから2時間30分ラジカルランド生放送でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。本局の1422ラジオ日本が今までこの時間までずっと流れてたんですが、この時間からおやつの時間の3時までは1485はラジカルランドお送りします。ちょっと奇妙な2時間30分ぜひお付き合いください。今週はワンダのブラックコーヒーホットと京都福寿園伊右衛門の常温のペットボトルのお茶を両手に両側に置きいつ何があっても良いようにお送りいたします。皆さんもお好きなドリンクを飲みながらラジカルランドをゆったりまったりお付き合いください。今日も暑いですね。湿気的には昨日よりはだいぶ低くて、過ごしやすいかなと思うんですが、気温はぐんぐんぐんぐん上がっております。神奈川県西部の現在の平均気温は28度、今日の日中の最高気温の予想は30度くらいと言われていますので、こまめな補給、また塩分ももし取れたら一緒がいいみたいですので、ぜひ摂取お願いします。皆さん今週はどんなことがありましたか？6月最初のラジカルランド、5月から6月にかけてちょうど月をまたぐ1週間ですよね。私はですね、ちょっと明るい気持ちで外出したりできたらいいな、梅雨のカウントダウンも始まりましたしね、来週あたりかななんて言われてますから、雨が降った時のことを考えて明るいスカートを買いました。パッションピンク、今流行ってるんですよね。雑誌を見ると結構明るいピンクなんですけど、蛍光色なんですよね。そのピンクのスカートが流行っていて、いいなって思ってたんですけど、自分が買おうと思ってなかったんですけどね、乗ってみようかなって、何でもねチャレンジですね。流行にあんまり乗らないタイプなんですが、これからは乗っていこうかな、あえてと思って、今回はパッションピンクのスカート買いました。こういうの大事みたいですね。梅雨のこの時期雨が降ってしまったり、どうしても気持ちがね不安定になりがちな6月って言われてますけど、そういう時にあえて自分で頑張って上げ上げしていくっていうのも大事なので、ちょっと私はそれでチャレンジしてみようと思います。皆さんはそういうどんよりした気持ちの時にこういうことをして自分を上げていくよなんていう方法ありますか？もし私ができそうなことがあればぜひ教えてください。電話、ファックス、メール、お好きな方法で今週もメッセージお寄せください。もちろんメッセージ送るのって難しいですよね。考えなきゃいけないですし、私もラジオに何かメッセージを送るってなってもっていう感じになってしまうので、そんな方はどうぞカラーメール、ワン切り、無言電話 OK です。お待ちしております。カラーファックスもいいですよ。紙使えますしね、またね使いますし、ね、真っ白だったらまた使えますから、いかようにもできますから、お待ちしております。遊んでください、そういう番組です。それでは電話番号です。 045-252-1422 045-252-1422。 あ、そうだ、電話、ファックス、メールの場合はね、遊んでいただいて大丈夫なんですけど、一応電話料金等々はご負担になりますのでそちらはちょっと覚悟していただいてからのお願いいたします。ファックス番号は 045-231-0253 045-231-0253。 メールアドレスは小文字で rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp。 またラジカルランドのホームページではこの放送が今日の夜には、この今流れているこの生放送が夜にはインターネットからもお楽しみいただけるようになっていますので、まあ、大人の事情でちょこちょこカットしなきゃいけないところもあるんですけれども、曲とかねでもあのコーナー、ゲストコーナーだったりのぶさんのコーナーはお楽しみいただけますので、よろしければラジカルランドのホームページも見てやってください。ユッキーのラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。ジューンブライドですね。マルーン5、シュガー。それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日、その後はお天気のコーナーと現秀森の駆け込みレディオ、さらに音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト、今日はラジオの曲をお送りします。タイトルにラジオがつく、ラジオの曲特集でお送りします。そしてゲストコーナー、今回は水戸花之助さんが久しぶりに登場してくださいますよ。音楽人生30年、あれから30年、それは金マロさん水戸さん、またいろんなお話してくださるんでしょうね。私も楽しみです。その後午後2時からは喋るギタリストのぶのユッキー勘弁してよのコーナー、のぶさんが2週間ぶりに登場。そののぶさんとお送りするラジカルランド何でもランキング、今回は猫好きあるあるお送りいたします。以前猫あるあるやったんですが、今回は私たち目線、飼い主目線、猫が好きな人目線の猫好きあるあるです。おやつの時間の3時まで生放送でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
どんぐりころころどんぐりこ、
しゃべるギタリストのぶです。ラジカルランドにリクエスト、メッセージお願いします。電話番号は 045-252-1422 045-252-1422、 ファックスは 045-231-0253 045-231-0253、 メールアドレスは rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp。メッセージをくれなきゃノブ泣いちゃう。
泣いては土壌を困らせた。
まずは今日はこんな日のコーナーです。6月2日はどんな日なのか振り返ってみましょう。今日は横浜港開港記念日、そして長崎の開港記念日です。今から158年前、江戸末期の1859年の今日6月2日、アメリカとの条約で横浜と長崎の港が開かれました、開港しました。この条約は日本側に不利な条件がいくつもあって、不平等条約とも言われています。当時の徳川幕府は半分脅されるように条約を結んでしまったんですね。その後アメリカだけでなく、ロシア、フランス、イギリスなどとも結ばれてしまいました。この条約は明治時代になって改正されましたが、それまで35年の月日がかかりました。この時代日本は後進国としてかなり バカにされていたという感じですよね。その後よく頑張りましたね。頑張った人たちに感謝ですね。そして1909年東京国技館で初めて室内での相撲が行われました。江戸時代には興行として行われていたという相撲、もともとは神社などがお金を集める手段として行っていたと言われています。当然野外で行われていて、また土俵というものすらなかったんですね。で、明治の初めは野外で裸とは何事だ、けしからんということで力士が捕まったりしていたこともあるそうなんです。その後徐々に社会的に認められて、強い横綱も出て横綱大関という地位も確立、相撲協会もできて国民的な行事になっていきました。そして1909年の両国国技館の完成で屋内で行われる近代的なスポーツとなったんですね。だからこの両国国技館で行われるのは相撲だけじゃないんですね。先日3月くらいかね、カニだって急にカニが入ってきちゃいました、ごめんなさい、かなあれは確か格闘技ボクシング系もやってたと思うんですけど、いろいろねプロレスだったりとかね、ボクシング、さらにですねもっとすごいのが UFO キャッチャーの大会、ロボットコンテスト、またアイドルのコンサートなども行われてるんですね。コンサートもありなんですね。ただ席は例のもう皆さんご存知のちょっと 赤いあのちゃんと座れるお座敷みたいな感じになってるので、また違う気持ちでいつも見てる競技を楽しめるのかなとも思いますね。楽そうですよね。私はあの椅子がいい多目的ホールだったんですね。ちょっとびっくりですね。ちなみに相撲以外のイベントの時はあの土俵気になりますよね。エレベーター式で地下にしまうんだそうです。上がるんじゃないんです、下がりますスーパースターのコンサートみたいにぐーって下がってくるんですね。また土俵を囲んでいる柱、矢倉ですね、あれは天井まで上がっていくんです。上がったり下がったりすごいです。邪魔にならないようにするんだそうです。近代的じゃないですか。またびっくりですね。そして今日はもう一つこんな日でもあります。22年前、1995年の今日、大リーグドジャースの野茂英雄投手がメジャーで初勝利しました。すごい方ですよね。日本人のメジャーリーグへの道を開いたパイオニアと言われる野茂さん、現在多くの日本人選手がメジャーリーグで活躍していますが、それには野茂さんの功績を忘れることはできませんよね。背中を打者に向けて投げるというトルネード投法と言われたあの独特なスタイル、速球とフォークボールを武器に三振の山を築き上げたと。またスコアブックが三振のマーク K で埋まることからドクター K と呼ばれていたんですね。メジャーでの勝利は123、奪った三振は1918。大リーグ史上4人しかいないというアメリカンリーグとナショナルリーグの両リーグでのノーヒットノーランを2回達成。もう全てすごいですね。ファンの間では野茂が投げれば大丈夫というのが合言葉でした。そんな野茂さんの応援歌が1995年に発売されました。ディアマンテス、野茂英雄のテーマ、大丈夫。続いては今日も誰かの誕生日、今日バースデーを迎えられた有名人の方々ご紹介しましょう。まずローリングストーンズのドラマー、チャーリー・ワッツさん、1941年のお生まれで76歳。続いては平泉成さん、1944年のお生まれで73歳です。はい、 今日のラジカルランド何でもランキングの恒例のモノマネのお時間は平泉成さんです。初チャレンジです。笑って許して先に言っておきます。ごめんなさい。でも精一杯頑張りたいと思います。続いては歌手の三沢明美さん、1945年のお生まれで72歳です。以前三沢さんとラジオ日本の番組でお世話になりました。ありがとうございました。続いて女優でもあり歌手でもある神保美希さん、1960年のお生まれで57歳です。さらに今度は日本のバンドのドラマーです。富田京子さん、1965年のお生まれで52歳。さらにロベルト・ペタジーニさんも今日がバースデー、71年のお生まれで46歳です。続いては私もちょこっと見ました、アメリカの連続テレビドラマプリズンブレイクの主役のウェントワース・ミラーさん、1972年のお生まれで45歳になりました。おめでとうございます。すっごいかっこいい方ですよね。さらにこの方も又吉直樹さん、1980年のお生まれで37歳になられました。今日バースデーを迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。富田さん、とてもかっこいいドラム叩けますよね。プリンセスプリンセス、オーイエー。眠れない夜が続き、でもやしかし、そういう接続詞があなたを迷わせるんです。他の番組が聞きたい、他の曲が聞きたい、ダメでしょ。ラジカルは金曜日しか聞けないんですよ。いつ聞くか、今でしょ。いつ聞くか、今でしょ。
ユッキーのラジカルランド、ただいま開校中。
今でしょ。そうでしょ。ラジカルランド、神奈川県西部の皆さんにラジオ日本第一スタジオから生放送でお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。さて、ラジオ局には受信報告書というお手紙が届くんですよね。このラジカルランドはラジオ日本小田原放送局でお送りしているので、小田原放送局に受信報告書をいただくんですが、小田原放送局自体ではベリカードというものを作成していなくて、なのでラジカルランド独自のベリカードがございまして、毎年もうそうですね、北九州の方もいらっしゃいました、秋田の方もいらっしゃいました、あと長野も結構たくさん来てくださる方いるんです。あと那須の方もね、栃木茨城の方もいらっしゃいます。今回はですね、この青少地域の足柄の、ちょっとラジオネームなかったのでアルファベット K さんから受信報告書を先日いただきまして、先ほどラジオ日本の1階のポストにインしてまいりましたので、あとはお任せであとは郵便局の方次第で無事に届くと思われます。ちょっと待っててください。そして今日はですね、ブランボースキーさんが横浜からこの神奈川県の西部に足を運んでくださっております。書いたら受信報告書を書けますね、と。ありがとうございます。楽しみに待っております。ブランボースキーさん、今日はですね、鴨宮で富士山を見ながら聞いてくださっていて、富士山綺麗に見えるんですよね。会社の有給消化で強制的に休みを取らされました。せっかくのチャンスなので鴨宮までユッキーさんの声を聞きに横浜から来ました、と。あら、強制的にということはお仕事お好きなんですね。すごく素敵な言葉ですよね。会社の方からしたらもう逆にありがたい、休みたくないってことですからね。うわ、見習わなきゃ素敵ブランボースキーさん、そのお休みをラジカルランドに分けてくださりありがとうございます。最後までお付き合いください。 時刻は午後1時です。